出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。出塩川物語。本日は、出塩川テロワール構想について、名寄市立大学保健福祉学部教養教育部講師の清水池義晴さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで清水池義晴先生の簡単なプロフィールを紹介させていただきます。1979年生まれで広島県出身。2009年北海道大学大学院農学院博士後期課程修了。雪印乳業株式会社酪農総合研究所非常勤研究員を得て、2009年1月から現職。専門分野は農業経済学、農業市場論、地域ブランド論です。さて、まずはタイトルにあります出塩川テロワール。このテロワールという言葉はどちらから来たのでしょうか？
はい。このテロワールという言葉はですね、フランス語です。で、もともとですね、ワインの用語として使われていました。でワインというのはブドウから作られるわけですけれども、そのブドウ畑のですね土壌、ブドウ畑は気候、風土、そういうまあブドウのですね生育環境全体を指す言葉としてテロワールっていうのは使われておりました。
はい。
でつまりあのブドウ畑ありますが、まあその特徴的な土壌、特徴的な気候、まあ特徴的な風土があるからこそまあ特徴的なワインができるというふうなまあ考え方です。で、まあ、農産物に込められたその土地特有の風土っていうのが、まあ、テロワールになります。で、日本語にあえて訳しますと、まあ、風土性っていう言葉になるんですけれども、はい、まあ、ちょっとピンとこないので、まあ、そのまま日本語でもテロワールっていうふうに使われていることが多いです。
フランスとこの出塩川流域っていうのはどのような結びつきになるんでしょうか？
はい。で、もともとですね、北海道というのは、これよく、観光にいらっしゃったことも言われますし、これ私自身も思うんですけれども、まあもともと非常にヨーロッパに似たような雰囲気を持っているというふうに言われてます。
はい。
まあ、特にアジアからの観光客なんかは北海道っていうのはまあちょっとしたヨーロッパ、近場のヨーロッパみたいな感じで言われることが多いですけれども、
はい、
で特にこの出塩川流域に関して言いますと、フランスに行って思ったんですけど、結構景観が似てるんですね。だからその点でそのフランスの取り組みっていうのは、まあどうせ来る人がヨーロッパに似てるっていうのを思ってるのであれば、そのヨーロッパに対応したっていうかね、それに学んだような地域づくりができないかなっていうので、まあちょっと結びつけて考えたのが、まあ始まりといえば始まりです。
はい。最近では、出塩川流域という部分で様々な地域振興をしていこうという活動が広がっていますが、この地域振興の目的っていうのはどこにあると考えますか？
はい。これはですね、非常に重要な点だと思います。
はい。
で、よくですね、地域振興をやる場合に、特産物をこうたくさん売るとかですね、で観光客をこうたくさん呼び込むのが目的だというふうに思っていらっしゃる方が多いと思うんですけども、これは私はそうではないというふうに思います。で、はい、物を売るとか観光客を呼び込むっていうのはあくまでもですね、手段だと思ってます。地域振興の本当の目的は何かっていうふうに考えますとですね、地域という場所、まあ、あるいは空間と言ってもいいんですけど、これをブランド化すると。で、ブランド化って言うとちょっと難しいんで、まあ、もうちょっとこう砕けた言い方をすると、その地域自体の魅力を高めていくってことが地域振興の目的じゃないかなと思います。で、その結果として、まあ、多くの人々をこう引きつけていくっていうのがですね、地域振興の本来の目的ではないかなっていうふうに考えてます。
もともとその地にあるものをどう生かすかっていう部分が、とても重要になってくるんでしょうか？
はい、誠にその通りです。
はい。はい、
ですから、まあ、そういうものにこだわらず、まあ、全て物、はい、景観、自然環境、そういうものを全部ひっくるめた、そういうものを全部使ってですね、地域自体の魅力を高めていくってことが、まあ、非常に大事だと思います。
はい。最近では地域独自の振興っていう部分も広がってきていますが、この広域で連携して、この盛り上げていきましょうっていったときに、気をつけていかなければいけない点とか、そういった部分っていうのはどのような点になるんでしょうか？
はい。まずですね、利点の方から説明したいと思うんですけれども、
はい、
利点としてはですね、まあ、残念ながらですね、まあ、手塩川流域の個々の自治体の知名度っていうのは、やはりさほど高くありません。まあ、例えば道外の方に苗ろと言っても、まあ、そもそもどこにあるのかというような話にもなりますし、で、その場合でもですね、例えば北海道北部、あるいは手塩川流域、まあ、ちょっと手塩川自体のちょっと認知度もあれですけど、まあ、例えば北海道北部といえばまだイメージが湧くわけですね。
はい。
ですから、そういう大きな括りで、まず消費者の、まあ、なんていうか注目を引きつけるっていうことがまず大事なんではないかなと。道内にもまあ、いい事例があって、例えば十勝ってありますよね。
はい。
十勝ってはまさに広域連携の、まあ、事例としては非常にいいと思うんですけど、十勝って言えばもう、ある程度パッとするイメージできますよね。
はい。
トカチの中のなんとか城っていう形で覚えてもらうっていうことで、だからそういう大きな括りで消費者に訴えかけていくっていうのがまず大事なんじゃないかなと思います。うん、気をつけなきゃいけない点っていうのはですね、まあいろいろあるんですけども、はい、まあ一番大事なのが、まあ私よくアイデンティティという言葉を使うんですけれども、明確な地域アイデンティティをこう作っていくっていうことが大事だと思います。
うん、
で、別の言い方をすれば、消費者にまあ抱いてほしい地域のイメージをはっきりさせるということです。まあこれが非常に大事で、これがはっきりしていないと、
はい、
まあ例えば十勝とかオホーツクとか、まあ似たような地域がいっぱいあるわけですけども、そこと何が違うのって話になるので、まあその地域のここの実態を束ねていけるような大きな地域イメージを作っていくってことが大事になってくると思います。
地域の差別化って言葉で言うのは簡単ですけど、やはりそこが一番難しくもありますよね。
はい。私もそう思います。で、むしろ、そこが一番難しくて、しかも一番大事なところなんじゃないかなというふうに私は思います。
例えば、この手塩川流域で地域の差別化、清水池先生が頭に浮かぶところっていうのはどちらになりますでしょうか？
手塩川流域という面で言いますと、
はい、
まあ、私もその、苗路に来る前は札幌に住んでおりましたけど、やはりこの辺の、地域の、まあ、特徴っていう面で言いますと、やっぱり自然環境の豊かさですね。
うん、
まあ、豊かさとも言えますし、厳しさとも言えます。
はい、
で、まあ、非常に人口が少なくて、まあ、希薄でですね、手つかずの自然環境が残っていると。まあ、人口が少ないっていうとなんか、良くないことのような気もしますけど、まあ、考え方によっては手つかずの自然が残っているっていうふうな言い方もできますので、
はい、
まあ、この辺で何て言うんですかね。日々の生活の中で、自然っていうのをですね、感じる機会の多い地域なんじゃないかなと思います。うん、特に冬場なんかはですね、今雪いっぱい降ってますけども、まあ非常に厳しい、自然環境って厳しいな。まあ、逆に言うと、まあ、その中にもやっぱ豊かさっていうのはやっぱり感じることができるんじゃないかなとも思いますね。
はい。やはり、手塩川地域のこの流域っていうのは、自然っていうのが一つの武器に、なるんでしょうか。
そうですね、
はい。
まあ、自然と言いますし、まあ、今風の言葉で言うと環境っていうことになるのかもしれないですけども、うん、この自然環境の中で私たち人間社会をどのように築いていくのか、あるいは共生していくのかっていう、まあ、言い方もできるかと思うんですけども、
はい、
まあ、その環境と、まあ、人間社会をどういうふうにこう両立させていくかっていうのは、まあ、人間の社会にとってまあ普遍的な課題ですが、まあ、そういうのをまあ地域の中でまあ、考えていけるっていうか、まあ、そういう、まあ、先進的な取り組みができる地域なんじゃないかなっていうふうに一方では思ってます。
さて、今、地域の差別化などのお話もありましたけれども、地域振興を考える上で重要なポイントっていうのはどちらにありますでしょうか？
はい。先ほど、まあ、ブランド化という話を、まあ、少ししたかと思うんですけれども、まあ、消費者に訴えかける場合はですね、まあ、例えば売り出したい地域のイメージを、まあ、統一していくってことが非常に大事になります。特に今回話をしているような広域振興の場合はとりわけそうです。で、まあ、つまり雑多なイメージになってしまいますと、要するになんだかよくわかんなくなりますので、まあ、統一感を持たせるっていうことがまあ非常に大事です。で、その時何が大事なんで、何を考えていかないといけないかと言いますと、例えば特産物のイメージ、まあいろいろあると思いますけど、その特産物のイメージと、その特産物が生み出される地域のイメージが一体になってないといけないっていうことなんですよね。
はい。
で、これ、この時に私よく例に出すのが、京都なんですけども。
はい。
まあこれ、本当に例え話なんですけど、例えば京都のアイスクリームがありました。っていうふうに聞いた時に、どのように感じられるかってことですけども。
はい。
まあ京都にもアイスクリームがあるんだっていう、そういうイメージですよね。 まあ確かに美味しいのかもしれないけど、うん、まあちょっと意外な感じがします。
はい。
で、ここで例えば、まあ単にアイスクリームじゃなくて、例えば抹茶のアイスクリームだったらどうかって考えるわけですよね。で、抹茶のアイスクリームだと、ああ、京都っぽいねっていう話になるので、そういうもののイメージと、そういう地域のイメージっていうのはこう合わせていくってことが非常に、まあ、あの地域のイメージに統一感を出すっていう面で言うと、まあ、実際に売ってる特産物もその地域のイメージを、まあ、実感できるようなものをですね、売り出していかないといけないんじゃないかなというふうに今思ってます。
それは本当に地域同士の話し合いっていう場も非常に重要な部分になってきますね。
はい。だからそういう面で言いますと、特にフランスの地域自然公園の取り組みっていうのは、その辺非常に一体感を持ってやっているなっていうふうな感じてます。
実際に何度かフランスには行かれたということなんですけれども、やはりそういった部分をより多く感じましたか？はい、
そうですね、まあ、自然公園と2つほどですね、まあ、訪問したんですけども、はい、まあ、そこで思ったのはですね、まあ、フランス人っていうのは実は田舎がすごく好きで、あのフランス人にあの最もフランスらしいところはどっかって言いますとですね、パリは挙げないんです。パリってのは外国人の街だっていう意識が非常に強くて、要するにあの観光客が多すぎで、そういう感覚らしいんですよね。で、フランス人が考える最もフランスらしいところってのは要するに田舎なんです。
でなんかそこは意外です。
そう、私もそういう風な話を聞いた時意外に思いました。パリがあの、うん、最もフランスらしいさを象徴しているのかって言ったらそうではないみたいなんですね、彼らの感覚からすると。田舎に行って思うんですけど、非常に美しいんです。まあ、これちょっと実際に見ていただかないとちょっと実感は難しいかと思うんですけれども、で美しいし、しかも歴史をすごく感じるんですね。まあ、日本と違ってあの石の建物なので、とりわけそういうふうに思うのかもしれません。で、あとですね、これちょっと日本と全然違うところなんですけど、田舎暮らしがですね、ものすごくステータスのある行為なんですよね。だから都会に住むよりも田舎に住んでる方がいいっていう、そういう感覚がはっきりしてます。田舎暮らしに非常にあの魅力を感じてる人が多いということです。まあ、要するに都会ですと、はい、まあ、結局アクセク暮らして、うん、でしかもその、まあ、こういうような表現を聞いたんですけども、例えば自分という人間が替えのきく存在になってしまうのが都会だと、まあ、つまり働いていてもクビになって別の人に置き換えてしまうっていうのは都会で、田舎っていうのはそうじゃないと、うんうん、自分という人間を替えのきかない存在として、そういう人間として生きていけるのが田舎だっていうような、まあ、言い方を聞いたことがあります。しかもその、自分の、あの住んでいるなんていうかコミュニティに対して非常に強いこだわりが感じられます。うん、
はい。
で、実はですね、フランスの自治体っていうのは非常に規模が小さいんですね、日本と比べると。実際驚いたんですけども、
はい、
あの人口が1000人以下の自治体がですね、全体の8割ぐらいなんですよ。
8割？
はい。
はい。
自治体の数を数えていきますと、そのうち8割が人口が1000人以下の町なんです。これ日本とは全然違いますね。日本はおそらくその10倍ぐらいの規模だと思いますけど、はい、だからやっぱり市町村合併という方法を選ばずに、自分たちのコミュニティをこうずっと維持していくっていうのをまあ選択しているので、その辺からもですね、あの田舎というか自分のコミュニティに対する強いこだわりを感じています。
お話の中に自然公園というワードが何度か出てきましたが、まあ、私たちっていうのは自然公園というと国立公園とか、そして同立公園でしたりとか、そういった部分を思い浮かべるんですけれども、このフランスでいう自然公園っていうのはどういうふうに違うんでしょうか？
はい、私も最初公園と聞いたので、まさに国立公園みたいなものを最初イメージしてたんですけども、はい、まあ、あの実はフランスにも国立公園っていうのがあります。国立公園っていうのはですね、目的っていうのはあくまでも自然保護です。まあ、これは日本と同じですね、
はい、
自然保護を目的に国が設置するのが国立公園です。で、それに対して、まあ、フランスの地域自然公園っていうのは目的が違います。
はい。
単なる自然保護ではなくて、まあ、自然の環境であるとか、まあ、歴史的な文化遺産、まあ、こういうものを使って経済振興するっていうのが、地域自然公園の目的になります。ですから単に自然保護なのか、経済振興なのかっていう、まあ、そういう大きな違いがあります。で、あと国立公園というのは一般的に人が住んでいないところが国立公園に指定される場合が多いですけども、
はい、
まあ、地域自然公園の場合は人が住んでいる地域、まあ、そこでそれ自体がまあ公園に指定されます。
そういったのは地域振興っていう言葉でも言い換えることはできるんですか？
そうですね、
はい、
で先ほど、まあ、一番最初にテロワールという話をしましたけども、
はい、
まあ、共通のテロワールを持っている地域が、まあ、一つの地域自然公園に、まあ、設定されるということになります。フランスの自然公園の場合はですね、国ではなくて、まあ、まあ、あえて言うのは州っていうんですかね。まあ、都道府県にあたるようなところが、まあ、こういう自然公園を、まあ、設定します。
そういった似たような地域で、まあ、一緒に一つの公園というふうに指定されて、で、まあ、経済っていう部分で発展させていこうっていう部分では、こういった天塩川流域の地域振興っていう部分にも通じるものがあるんですね。
あると思います。
はい。
で、私が実際に行ったですね、ブルゴーニュ地方のですね、
はい、
モルバン自然公園というところがあったんですけども、
はい、
そこの自然公園はですね、ちょうどあの、公園の面積がですね、ナヤロとシベツと下川とビフカを足したぐらいの、それぐらいの面積で、
はい、
で、人口がですね、確か7万人ぐらいだったと思います。まあ、ここと似てましたの、森林が主体で、
はい、
でもちょっと畑とかはできなくて、まあ、放牧の畜産なんかが中心の地域だったんですけども、うん、で、人口7万なんで、まあ、ここよりは少し多いんですが、
はい、
驚いたのがですね、この7万人ぐらい、まあ、これぐらいの面積の中に、自治体が100あるんですね。だから平均的な自治体の規模が700人ぐらいなんですね。だから集落ごとに自治体が違うというイメージです。だからちょっと丘の上に登ってみたんですけど、要するに、こう家がこう、
点々と
固まってるところが見えますけど、全部そこ、自治体が違うんで、ですから、まあ、もともと日本の自治体と違って、個々の自治体、例えば水道をやったりとか、ゴミの収集やったりとかって、もともとできないんですね。ですから、もともとこう、自治体同士で連携しながら、そういう水道とか、一般的な生活環境の整備をしているので、ま
あ、
もともとこう、協力する体制があるので、まあ、こういう自然公園みたいな広域連携っていうのも、もしかしたら進みやすかったのかもしれないなっていうふうにも思ってます。
やはり地域のつながりっていうのがすごく密なんですね。
そうですね、まあ、要するに共通のテロワールがあるという意識の中で、まあ、お互い連携してやっていきましょうっていう意識が、まあ、あるんじゃないかなと思います。
はい。そういったフランスのですね、まあ、いろいろな集落などもあって、でそうやって自然公園にもなってっていうと、いろんな地域がありますけれども、どういったアイデンティティなどを持ちながら、
ですね、今先ほど紹介したモルバン地域自然公園で言いますと、
はい、
シャロレーっていうですね、牛がいるんです。肉牛なんですけど、
はい、
真っ白い肉牛なんですね。で、そのシャロレーっていうのがまさにその地域のテロワールを反映した、なんていうんですか、畜産物なんですよ。その地域の固有種なんですね。
はい。
で、そういうまあ、森林があって、でちょっと気候的にそういう畜産しかできないところなんですけども、ですから、まさにシャロレーとっていう白い牛と、その森林っていうのがまさにそのアイデンティティの地域なんです。だから、一番モルバンらしいところに連れてってやると言われて、農家の人に連れてってもらったんですけど、
はい、
丘の上なんですけど、丘の上から見るとですね、そういう、まあ、森林があって、で、まあ、その森林の間にちょっとこう開けてる場所があって、でそこにこう白い牛が点々とこう草を食べてるんですね。だからその景観がもう最もモルバンらしい景観で、だからアイデンティティの象徴がその牛と森林っていう、まあ、そういう地域でしたね。
建物とかそういった歴史的なものではなく、景観が、まあ、そのモルバンらしいということ で、 そうですね。そういった意味ではこの天塩川っていうのも13市町村ということで、今いろんな活動などもされていますけれども、やはり象徴する何でしょう、アイデンティティとかも統一っていうのはできますでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、天塩川流域って言ってるぐらいなんで、まさにこの天塩川そのものがそのアイデンティティ、まあ、つながりの象徴になるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。はい。
清水池先生はこの天塩川テロワールという一つの組織があるわけなんですけれども、今後どのような組織にしていきたいと思っておりますか。
はい。で、この天塩川テロワールという組織は、まあ、実は一応作ってはいるんですけど、まだ活動があまりできていなくて、はい、で、まあ、活動の中身自体がまさに今後どうしていくかっていうのを、
はい、
皆さんと考えていきたいなというふうに思ってるんですが、先ほど言ったその地域自然公園の、まあ、事例を見て思ったんですけれども、
はい、
実はこのフランスの公園の組織っていうのは、なんていうんですかね、コーディネート組織なんじゃないかなっていうのをちょっと見て思っ ったんですね。
うん、
で、公園の組織自体は、まあ、地域の、まあ、行政とか、まあ、あるいはそういう経済関係の、まあ、ステークホルダーっていうんですかね、そういう人たちによって運営されてるんですけども、実際のスタッフはですね、いろいろな分野の専門家によって構成されてます。例えば農業の専門家であるとか、文化の専門家であるとか、あるいはそういう森の専門家であるとか、そういう人たちから、まあ、構成されていて、で、そういう、で、しかも若いんですね、皆さん。30代ぐらい、平均で確か30代だと思うんですけど、まあ、そういう方々が、まあ、中心で、まあ、スタッフとして活動していて、で、そういう人たちが実際に、農家の方とか、あるいはその、地元の、まあ、業者っていうか、まあ、そういう方とか、まあ、そこでアドバイスしながら、あるいはその地域間の調整とか、まあ、そういうのもしながら、まあ、運営されてるんですね。ですから、こういう手塩川流域っていう広域振興を考える場合でも、そういうコーディネートする組織。まあ、よくこういう場合って、外部のコンサルタントなんかを入れる場合が多いかと思うんですが、まあ、そういうのも必要なんですけれども、こういう、外部ではなくて、そう自前でこういうコーディネート組織を持って運営するっていうのが大事なんじゃないかな。持ってまして、だからその手塩川テロワールっていうのも、まあいろいろな、方に入っていただきたいんですが、その調整する組織として、私がちょっとやっぱり考えているのが、やっぱり大学ですね。まあちょっと手前味噌なんですけれども。専門家っていう面で言うと、大学にはいろいろな分野の専門家がいますので、そういう教員の人材をですね、地域で活用しながら、かつまあ、なんていうんですかね、一応名寄り市立ではあるんですけども、まあ中立的な立場として、まあ地域のいろんな人たちの中でコーディネートするような立場にもなれるんじゃないかなと思ってますので、
うん、
だからそういう大学っていうものを前提に、こういう、なんていうんですかね、手塩川テロワールっていうものをちょっと考えていきたいなっていうふうに思っているところです。
はい。やはり学校っていうと、地域にはなくてはならない存在でもありますし、また学生さんたちがそういった農家の方とお話ししたりとか、そういった専門家の方とお話しすると、さらにその地域の良さとか、そういった部分も理解するっていう点には、その学業の面でも非常に役立ちそうですね。
それは本当にそうだと思います。
はい。
で、特に学生っていうのはですね、まあ、名寄りの、出身の学生もいますけど、まあ、大部分はこの、いわゆる手塩川流域、外から来た学生がほとんどですので、
はい、
そういう面で言うと、まあその名寄とか、まあそういう手塩川流域のことで触れるっていう面でいいっていうのもありますし、あと外部の目を持っているということですので、そういう面で非常にその学生と、まあ交流を持って、まあその地域振興の、まあなんかアイディアなんかをですね、得ていただくっていうのはそういう意味でも非常に意義があるんじゃないかなというふうに感じています、は
い。今後の生徒さんたちとのやりとりとかも楽しみです。最後になりますが、清水介先生が理想とする地域づくりとはどのようなことでしょうか。
はい。ですね、こういう地域づくりの点で私がまあ感じていることなんですけども、まあこれはここの地域に限ったことではありませんが、まあこういう地域づくりとか経済振興とかいった場合にどうしてもこう行政依存になりやすいっていうことですね。自分たちでこうどうこうするってよりは、市とか町に対してこうしてほしい、ああしてほしいっていう風な、まあ、陳情スタイルになるパターンが多いんですけども、
はい、
やはりそういうのではないんじゃないかなと思ってます。
はい、
で、行政ができることも当然あります。いろいろあります。ですけども、行政ができるのはですね、例えば演劇で言いますと、舞台を作ることはできるかもしれませんが、その舞台の上で行政そのものが演じることはできない。で、地域づくりの主人公ってあくまでも地域住民ですから、
はい、
その地域住民自身がですね、自分たちの地域をどうしたいかっていうことをまあしっかり考えて、その上で自分たち自身で、まあ、行政のサポートを得ながら行動していくっていうのがやっぱり大事になってくると思いますので、だから手塩川テロワールっていう組織もですね、まあ、そういう地域住民主体で動いていくっていう、まあ、そういう組織にしたいなというふうに私考えております。まあ、それが理想のまあ地域づくりですね。
やはり地域の人が一つとなっていろんな、まあ、目標とします手塩川流域もそうですけれども、まずは地域から、そして手塩川流域で様々な地域振興という部分でも、とても大事な部分になってくるかと思います。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでイベント情報です。2月1日土曜日、剣淵町にて第4回エアーボート大会、2月6日木曜日から9日日曜日まで、名寄市にて第14回名寄国際雪像彫刻大会ジャパンカップ、名寄雪質日本一フェスティバル2014、 2月8日土曜日、2月9日日曜日、士別市にて第59回士別雪まつり、2月8日土曜日、9日日曜日、名寄市にて第30回風蓮冬まつり、2月14日金曜日から3月16日日曜日まで、剣淵町にて第23回剣淵絵本祭り、2月16日日曜日、ワッサム町にて第15回ワッサム東山ジャイアントスラローム大会、2月16日日曜日、美深町にて美深ウィンターフェスタ、2月21日金曜日から23日日曜日まで、下川町にて下川アイスキャンドルミュージアム、その他にも手塩川周辺市町村では冬のイベントが盛りだくさんです。この機会に普段行ったことのない市町村に足を運んでみませんか。手塩川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM 名寄エアーテッシの制作でお送りしました。なお、この番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。